はい、始まりました酒の音です。パーソナリティの九太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。
はい、
この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組でございます。
はい、なんだい。はい、4月入りましたな。2日です。
入ったね。
新年度入りまして、
うん、はい、
はい、一発目の放送になりますが、
はい、
まあいろいろと嬉しいこともありまして、
はい、
先週やね、僕は最後にあれやこれやとお願いをした結果、
ほう、
うん、じゃあまずこれを読んでいただきましょう。
はい、
それは LINE の公式アカウントですな、
うん、
いつものように
お
あの方が
じゅんさんが、
はい、いつもありがとうございます。じゅんさん、
ありがとうございます。
はい、では読んでください。
はい、じゅんさんのメッセージいいのかな、
うん、
はい、いつも楽しく聞いて勉強させていただいています。歴史の話もオクラさんの話もトピックスもとても分かりやすく説明されててすごいです。これからも楽しみにしています。
はい、
わあ、
わ
あ、なんだろうこのあの、
いいやん、いいやん
ね、
ね、歴史やっぱりあの僕ね、もうそろそろ歴史カテゴリーに移ってもいいんじゃないかと思う歴史の話してると思うんだけど
まああのお酒にっていう風に特化はしてるけどね。
もちろんね、うん、それ以外のとこも喋ってるしね、
まあもう、
うん、いろいろと、まあ、ジュンさんこうやってあの僕がお願いしたら速攻であの公式アカウントの方に、うん、非公式な公式アカウントの方にあの登録していただいて、
非公式な公式だ
よ。うん、うん、ね、いつも褒めてくれはるからね、もう嬉しくて仕方がない。
そうね、もうなんかもう
ここのとこ毎週じゅんさんの名前を出してるっていうね。ね、ありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
これさ、あのトピックスって言ってくれた反応があれかな、最後のトピックスって言って僕はいつも
言うてる、いつも絶対言うから、そう、あれかな、最後のトピックスじゃあ行かせていただきますとか言ってるから
ね、
うん、
こうやってあのいろいろ言うて、あのね、褒めていただいて、もういつもいつも嬉しくて仕方がないっていう ねやつやね、
若干ちょっと大丈夫かなって思うやけど、
何が、でもこれあれやし、あの君のこと書いてへんし、僕やってやし、
そうね、はい、そうだね、そうだね、
そうそうそう、僕当てやし、うん、僕褒めてくれはって、
はい
、はい、じゃあ
いいよ
そうな、いいの、
いや、まあ、私はあんまりね、その
まあまあ
調べてとかは、まあ、
聞き役の方やからね、
そう、
うん、でもよくあのよくというかたまにあなたも調べて、
ね、
してくれる時もあるじゃないですか、
うん、
まあでもあれは僕に対するメッセージなんで
お好きにどうぞ。
じゃあ、 あの実はもう一つありまして、
はい
はい、
これは
あのポッドキャストのうちらのページのところの下の方にある評価とレビューっていうところにね、レビュー書いてくださった方がいらっしゃって、うん、
デイジーリサさん、
はい、
軽快なやりとりとユーモアあふれる語り口、それでも中身はとてもディープ音声のみの話でも分かりやすく解説しておられ、で日本酒初心者の私のとても勉強になり、ますます日本酒が好きになりました。お二人は私の先生です。
はい、
あら
嬉しいこと言ってくださるじゃないですか。
あ、だいぶディープなんですけど、
うん、確かにね、あのこれあの書いてくださってね、読んで、うん、あ、確かに濃いやろうなと、
めちゃめちゃ濃いよ
ね、軽快なやり取りしてんのかな僕ら。
まあまあまあ普段トークな感じで喋ってるから、
結構でも黙るときあるやん、
うーんってなるよなるよ、それはなるよ、
うん、ほらあのラジオ業界でな、
うん、
3秒黙るとあの放送事故になるっていうのがあって、
放送事故だらけだよ。
いや、一応3秒以内には僕は何か言うてるから、
あ、そう、
うなり声でも何でもいいから
なってる、うーん、
うん、3秒は絶対にあの、うん、黙ってることはないと思う、さすがに、うん こうやってね、こっちもお願いしたから、書いて、すぐ書いてくれはって。
うん。
日曜日、書いてくれたらね。最初も次の日に、もう嬉しいわ。
嬉しいね。
ね、こうやってちょっとでもね、応援してくださる方がいらっしゃるんであれば、
うん、
僕たちはどんどん続けていきたいと思いますね。はい、
うん、
うん。そうですね。ディープなんかな。
ディープ、ね、ディープ
なんやろな、うん。ちゃんとこっちはお二人もって書いてるから。よかったよ。
何なのそれ。もう。
ね。
はい。
はい。というわけで、まあ、じゃあ早速ディープな中身を始めていこうかと。
あ、その前にもう一個。
何ですか？
報告をさせてください。
あ、はい、どうぞ。
まあね、結局、まあコロナの関係で、
うん。
所作、来れへんくなってますが、
うん。
その時の翔さんが来るきっかけとなった国家試験ですが、
うん、
無事に合格させていただきました。ありがとうございます。やっと安心したね。いや結構ね、この試験って試験受けたその日に速報が出るのよね、答えの回答の、
うんうん、
でみんなは結構その日に自己採点をブワーっとして、
うん、
あ受かった受かってへんみたいな話をしてはるんですが、
うんうん、
まあ、ビビりな私は自己採点することもなく。で、結果出るまで1ヶ月、2ヶ月か、
うん、
あったけど、その間一回も問題集を開くことなく、もうビクビクビクビクしながら、
うん、
結果を待ってたら、一応、まあまあ、結構余裕で合格点。
あ、そうなん？うん、なんてやったの？
今ちょっと手元にないけど、90以上は取れてたかな。
あ、すごいやん。
120、4問中の90、
お
う、まあ、90後半やったと思うな。
おう、うん、
で、合格ラインが74点かな。
お
う、なんて言うてると多分この試験やって分からはると思う。
100点満点じゃないねや。
うん、
あ、そうなんや。おめでとうございます。
どうにか
これ、これで、君も立派な、はやな。
別に、隠さんくてもいいやけどね。
うん。
うん、
じゃあ僕も聞き酒師でも取ったらいいのかな。
維持費が結構よ、あれ。あれ、年に1回更新あるんだ
っけ？ 1 万そこそこ払わんなんちゃうかな。
うん、
いや、もう、めんどくさいな。でやでやろな。余裕で取れんのかな。
いや、まだそれは別じゃない。
まだ別やろな。
どうも。
いいよ、そんな取らなくて。
まあでもね、うん、ちゃんと一応勉強する癖はちょっとついたので。
ああ、よかったよかった。
コンスタンスにちょっといろいろ資格を取っていこうかなとは思ってますが、
うん、
ひとまずはご報告で、
うん、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ飲みましょう。
うん、祝い酒やな。
うん、
うん、
はい、
はい、
じゃあ、うん、今回は84回。
はい、第84回になります。本日持ってきましたは神奈川県から、
はい、
久保田酒造、
うん、
相模灘純米吟醸室賀生原酒深山錦でございます。
今回持ってきましたわってまた新しい言い方したね。
え、いつもそんなやで。
うん、
やったっけ。
うん、はい、今回の酒はみたいな感じやけど、
ほんま、何回か言うてるはずやで。
ほんま。
うん、はい。じゃあ、開けながらスペックいきまーす。
はい。
アルコール度数が 16%。精米部合が 50%。使用米が長野県産深山錦。日本酒度がプラス2。酸度が 1.6。使用酵母が境界9号酵母になります。
ほう、結構情報出てる
ね。うん、そうだね。よいしょ。わー、すごいいい香り。うん。
長野県産深山錦。
はい。深山錦でございます。
うん。
うん。これはね、実はね、まあ、飲んだことはあんねんけど、買ったことがない酒やって。
ああ、どっかで飲んだってこと？
ああ、友人が好きやね。
お
う。うん。で、よくそいつと飲むときは、結構そいつがこうできるから、飲むことはあったんやけど、
うん、
いざ自分で買うとなると、あ、買ってないなと思って。うん。
あ、そうなのね。
うん。行きつけの。
私も、
うん、
なんか、あれ、よく、この名前見るなと。
うん、だから行きつけの酒屋さんに、いつでも置いてあるねんけど。
そうやな。
うん。うん、で、まあまあ、どれもこれも取ってはるわけじゃないけど、結構、通年通して何らかの、 銘柄というか、ラインナップで置いてあったりするんやね。うん、ただ、一回も買ったことないなと思って。
そうやな。
うん。これ含めて3本ぐらい、3銘柄ぐらい買ったことないのがあるんやけどね、実は。うんうんうん、まあまあ、ちょっとそこも手出してもいいんかなと思って。うん。はい。じゃあ、色からいきましょう。
透明だね。
透明やね。
ちょっとかすかに。
オリ入ってない？
ないと思う。
うん、
ああでもちょっと細かくあんのかな。
気泡は見えるんやけど、こっちは折りはないか。
うーん、あのお酒のさ、うん、私いつ見てるあの蛇の目っていうのこれ、
うん、
で見てたらそんなに気泡とかは分からんかな、
うんうん、あのほらガラスの器やったらそこにプチプチっと、
あ、そうやね、あ、うん、それぐらいすっごい細かいのは確かにあるかもしれない、うん、
ぐらいやから、うん、まあまあ
細かい気泡ありだからどこかな、
まあ無色透明細かい気泡ぐらいで色はないよね、
うん
うん、
細かい気泡あり、
うん、
はい、掘りなし
掘りなし、もろかな、まあ、もしかしたら揺すぶったらあったんかもしれんけどな。
そうやな、もろっかやしね、
うん、まあいいや。じゃあ香りいきましょう。香り高いよな。
そう、なんかの置いてるだけで、ついただけですっごいいい香りする、
うん、パインやな。
乳酸系じゃない？
うま、
あ、でもすごい爽やかな、
割と酸っぱい系のパインかなと、うん、乳酸、うん、乳酸、うん、乳酸系の香りもしてるね。
うん
うん、
その乳酸系の香りとふわっと甘いフルーティーな感じの香りがさ、うん、香りグラスなしでもついだ瞬間から、うん、
パインだ、
うん、パイナップルだね、
パインやね。でもなんかそこまでほら缶詰系のではなくて、
うん、
フレッシュ系のパインなんかなっていうところかな、
うん、
でそのパインのあの独特の甘さ感っていうのはちょっと、
うん、
薄いけどパイン系の香りなんかなっていうところかな。
パイナップル系、
うん、
乳酸、ふわっと甘いフルーティーさのある香り、
うん、すごくいい香りですね。
香り高いって書いておこうかな、うん、久しぶりやね。
うん、でもないけど、
うん、
うん、
でも香り高い系はあんまりないん
じゃない。前回も香り高かったよ、陽のしずく。
前回じゃないもんそれ。
でもその前の出雲富士もフルーティーな香りがしてたし。
あ、でも前回のはこういうフルーティー爽やか系じゃなくてひねこやから。
あ、そうか。
そうそうそう。
なら出雲富士は？
出雲富士
フルーツやね。
フルーツ。
リンゴ系の。
リンゴやね、
うん、爽やかリンゴ。
あ、そうか、でもそうやね、ここでフルーツなんや、ね、
うん、そうそうそう、それが久しぶりやったから。
あ、そうか、そうか、
あれやけど、うん、はい、じゃあ舌触りいきましょう。おお。
なんかね、
うん、
塊なイメージ
だからトロッとしてるんだろうね。
トロ？
うん。
トロリでもないんだよね。あのね。
うん。
すっごいシンプルにふわっと思ったのは重いなって思った。
うん、重たさかせやな。
重い。だからサラサラとか。とろりとかそんなんじゃなくて重いなって思った。
うーん、
どっしり、どっしりなんかな。
どっしりどっしり、
うん、
僕はザラリかな。
うん、さらっとしてない。
うーん、
どっしりザラリ。
うーん、
な感じじゃない
ねー。まあ、さらっとしてないな。ただ、心地いいかなって思って。
あのね、
うん、
多分、すっごい満足感がある、飲み応えがある感じがする。
そうか、何や、飲み心地がいい？ 感じがするね僕は。
若干キシキシする？
それはまた後です。
味やけども舌触り的なところだと思うんだけどな、
うんうん、味でしとこ、うん、あの渋みっていうことところでは
あ、そうね、
うん、
でもどっしりざらり
せやな、
もったりではないしなと思って
雄大
またそれなと違う気がする
、まあ、イメージ雄大なイメージがついたんやけど、
舌触りにイメージは乗せたらダメだ。
そうな、
うんって思う、
うんかな。まあいいよ、
だって舌で感じた感じを言ってるわけだから、舌で
感じた感じを言ってるわけだから。
雄大な舌ってどんなんよ
雄大な舌触りやんけ
どうなんよそれ
ああ、
うん、うん。まあとりあえずどっしりざらりって感じかな。
せやね、あんと、うん、いつの回やったか、少し前にほら粘性があってさ、あの、うん、粘っこくて身動きが取りづらいというか水中を歩いてるような感じって、
それ若鶴、
若鶴やったか、前回か
か出雲富士かな、うん、もったりって書いてるから
けど、そういう重たさじゃないよねと、
うん、
粘っこいとかそんなんじゃなくて、
あ、
うん、
同じ感じで書いてるのが、
うん、
山法師、
山法師か、
ぬめっとした感じでざら
ついてるって書いてる。それではない、その時は多分言
う
てた、
うん、
それではないねな、単純にあの重たいねな、
そう重い、
どしんと
どっしり、
それこそ、うん、あの相模灘という名前には悪いけど山かなと思ったもん、
うん、
うん、
そうね、
海じゃなくて山やなこれっていうイメージ、
うん、
うん、そういう系の重たさを持ってるかなというところかな。
そう、ほんまにどっしりっていうのが、
うん、
ぴったりな感じ、うん、
う
ん、
そうやね、
じゃあいっときましょう、それで、
はい、
ほい、あーじ、
はい、これはまた飲みやすいなと思ってな僕は、
うん、
うん、かすかにね甘みが最初にあんねんけど、苦味や渋みっていうのが強いからふわっとしたところでその甘みが終わるんだよね。で苦味渋みが前面に出るんやけど、その裏側に旨味がずっとおるっていう感じかな。うん、
甘みと、
うん、
酸味が一緒に来る。
ああ、せやね。最初にパッと来るんやけどね。
甘み酸味が来て、うん、それがおって感じたぐらいに、ほんまに苦味と渋みがドーンって来る。うん、
でその苦味渋みの裏にちゃんと旨味おらへん。
旨味と甘さみたいなのが、
うん、
甘さもちょっと、うん、ちょっとだけ、
ちょっと引くぐらいかな。
あ、甘さと引く感じで、でもその後ろはずーっと旨味がいる。
うん、そうやね。旨味強いね。
旨味強い、
思ってるより。ただほんまに苦味渋みが結構強くあって、そうそうそ
う、まあ、でもなんかほんまにいろんな味する酒やなって
思う。違うんだよね、今までのやったらここまでが甘い、ここまでが苦い、ここまでが渋いみたいな感じの、
あ、それは確かに分かれてた、
うん、感じ方してたんやけど、今回のはこうグラデーションのような味の感じ取り方ができるんかなと、
うん、
うん、ちょっとずつかぶってるみたいな。で苦渋旨はもう完全にあの三層構造になってるみたいな、
うん、
甘みのあの味の感じ方かなっていうところやな、
うん、
うん、どうですかそんなところで。熱っ、どう？
ちょっと待って。
うん。
うん。でもすごいバランス取れた酒な気するけどな。
そうだね。でこの旨味の強さはあの深山錦の、うん、
特性かもね、
うん、あるし、でそのさっきのパイン感、得てして言えばあのセメンダイン州のあたりっていうのは境界9号から。 来てんのかなと、うん、結構割とこういう香り出したりもするしね、うん、
なんかすごいその何お米の特性と、
うん、
酵母の特性とめっちゃうまいこと作って
ある。そうだね、しっかり出てあるね。で、うん、あとはこの日本酒度も割とプラスにいいやけど、それ以上に辛口に感じるかなとは思うね、うん、僕今回の酒で言うたら。
ほんま？
うん、
私多分うまみをずっと感じてるからキレッとした感じもあんまり、うん、どっちかというとふわーっとずっとうまみがあるから、
うん、
あんまりこのキレとかっていうとこあんまり感じ
ない。キレではない、キレではない、日本酒だの、
うん、辛口感とかもそこもだからほんまに
アルコール感が強く出るから、
うん、
そこに引っ張られて多分辛口感っていうようなイメージがつくんじゃないかなって思うよね。うん、でこれは多分何か食べ物と一緒に飲む方が美味しいんじゃないかなと。
ああ、うん、今クイッと飲んだら、
うん、
口の中が、
うん、
パイン飴、
パイン飴
わかる、あの
わ、うん、かるわかる、
パインの形のさ、
真ん中に滋賀が本社工場あるとこやろ。
そうそうそうそうそう。めっちゃパイン飴、
うん、
口の中木
の味がした。
え、
木の味がした。
木
グイッて飲んだ
らすごい、ほんのさ、
うん、
一瞬バナナかなと思ったんやけど、うん、いやなんか飲んでゴクンってしてハーってすると、あ、めっちゃパイン飴って、
あの空気と一緒に飲むとパイン飴やったわ。
そうやろ、パイン飴やろ。
パイン飴やった。
めっちゃ、でもだからその、はぁってしてる時が空気が混ざってるから、口の中で。
なるほどね。
めっちゃパイン飴。
うん。何と食べたら、食べて飲んだらいいかな。
どうやろうな。意外とは。
魚やな。魚魚。
かなぁ。
焼き魚で最高やろ。
いやー、ちょっと甘い気するなぁ。
そっか。
なんか、私のイメージデザート系やってんけど。
いや、それはないかな。いや、食べ物だよな、やっぱり。
あ、そう。
うん。まあいいや。あと、クリームチーズとか。
あ、チーズ系合うかもしれん。うん、なんか焼き鳥とかさ、
うん、
ザ日本酒に合いそうっていう感じのメニューは違うかなと思ったの。
ほんま。あとは油かな。油。
油系、揚げ物系。
ああ。オリーブオイル。
ああ。
アヒージョ的な。
お
お。あとはガーリックオイルとか。そういうの。
結構がっつり濃い感じ。
かなと思ってんけどな、僕は。うん。
あれかな、この、うまみ的なとこが、あと引くからそう思う
ん
かな。う
ん、かねえ。わかんねえ。うん。なんせ、頭に浮かんでくる映像をただただ喋ってるだけやから。はい、じゃあちょっと久保田酒造さんのお話入っていきたいと思います。創業は弘化元年1844年になります。
弘化、
弘化江戸の真ん中の後ぐらいかな。
あ、そうなんだ、ね、私初めて聞いたかも、弘化って。
いや、放送で出てるよ。
ほんま？
うん、弓辺に無って書いて遺碑。
ほう、
うん、
はい、ほう、いや、なんかほら最近ほらずっと言ってるとさ、
うん、
若干あ、これ江戸ぐらいかなとか分かるようになってきたんやけど、
だいたい江戸って言っといたら合う。
そう、別にそういうつもりでちゃん一応考えて言ってんねん。いつも
だいたい江戸って言っといたら、江戸以前のやってる蔵って何件あったかな。5件ぐらいちゃうかな。
あ、そうなの、
ね、うん、江戸以前からやってんのって言ったら、いや、もうちょっとあるかな、さすがに安土桃山時代あたりやったらギリあるかな、
うん、
うん、数、まあまあまあ、でも大体江戸かなって言うといたら合うし大丈夫。はい、で、もともとこの久保田酒造さんの久保田家っていうのはね、生糸業を生業としてた商家、商いしてはった。生糸、蚕、うん、の糸、
蚕やね、
うん。で、まあ、キート以外にも、味噌や醤油などの醸造も行っておられて、
うん、
で、弘化元年に、久保田宗右衛門氏により、酒蔵が始められるということになります。しかし、久保田家っていうのは、庄家、庄屋、 ということね、
うん、
あの商いしてるっていうところで、酒蔵の経営や酒造りっていうのは全て当時さん番頭さんに任せて、酒造りには関わってこられませんでした。
あ、そうなのね。
うん。で、自分らはまた別の仕事をすると。
ああ。
うん。まあ、あの、商人らしい、やり方かなと思う。
うん。
うん、で、番頭さんはその後ね、社長となって、久保田家は土地や設備を貸すオーナーっていう風な立場になっていかれたんだよね。で、まあ、順調に経営が行われてきた久保田氏とやねんけど、
うん、
1996年に、経営を行われてた当時さんがお亡くなりになられます。
うん。
うん、で、経営でも酒造りでもトップやった当時さんがね、亡くなられたっていうところで、これから酒蔵どうしようかっていうことでね、
ほうほう、
オーナーの一族である久保田家で会議が行われたんだよね。うん、ただ、その久保田家の方々はそれぞれがそれぞれに仕事を持っていてね。
忙しそうね。
今すぐ辞めて酒蔵の経営を行うっていうのはちょっと難しいなっていうところで。
そうやろね。
まあ残念やけど、しゃあないわ。酒造業も廃業してしまおうか。っていうところでね。
マジか。
うん。もうあの、辞めてしまおうというのが決まりかけてた、その時に。
うん。
相模原の家でね。
ほう。
最後の酒蔵やったと。自分とは。
おー。
うん。それなくしてしまうのちょっと寂しいんちゃうかっていうことを考えられたんが、
うんうん、
一族の末の息子であった久保田博さんがね、もう自分するわっつってサラリーマン辞めて蔵の経営を行うことになりました、
うん、すごいね、
うん、しかしまああの酒造りの知識はないっちゅうところだよね。
うん、
岩手から当時さん呼ばれてね、
うん、
酒造りを継続されることになります。まあ多分岩手からっていうところで南部当時やったんちゃうかなっていうのは、
ああ、うん、そうね、
うん、やけどその南部当時は書いてへんねんけどね、
うん、
うん、
でこの岩手、
岩手は南部当時か、うん、でこの広瀬さんやねんけど、
うん、
どうやらまああの酒蔵の経営される前、その一族会議されてる頃はね、
うん、
京都に住んでおられたようなんですよ。
あら、そうなのね、
うん。京都でサラリーマンしたかったよね。うん。で、まあ、そんな広瀬さんの息子に、明さんという方がいらっしゃんねんけど、
うん、
この方、京都の芸術系の大学に入学された年にね、
うん、
一族の会議があって、蔵の経営決められたんで、
うん、
まあ、明さんを残してなのか、広瀬さんだけなのかは分からへんけど、何せ広瀬さんは神奈川へ行かれるということになりますね。で、ヒロさんが、その、蔵の経営を始められてしばらくだった頃に、
うん。
アキラさん、息子のアキラさんが、
うん。
まあ、京都の芸術大学卒業後に、
うん。
軽い気持ちでね、冬のアルバイトして、酒蔵に行かれるんですよ。
ほうほう。
うん。しかし、出会ってしまった。2002。
2002ね。はい。はい、
それまで日本酒あんまり飲まへんだ、アキラさん。はい。蔵に行って早々に飲ませてもらった大吟醸。ああ、うまいと。これはうまいと。出会ってしまった。その味が自分が酒造りに進むね、一つのファクターであったっていうふうにはおっしゃってるんだよね。うん。まあ、あるあるパターンやな。あるあるやな。
飲んでこんなうまいものがあったなんて
ね、
出会ってしもたやな、
ああですわ。でまあもう大学生は卒業したかったしね、
うん、
アルバイトできた割に正式に蔵に入られてね。でまあ来ておられた南部当時さんから酒造り学ばれることになるんだよ、
うん、
ただそれまでね、アルテンシアとか普通酒っていうのを中心に作られてた久保田酒造なんやけど、2006年に明さんが正式に当時に就任されて、
うん、
あの日あの時飲んだ大吟醸を忘れることができなかったっていうところでね、吟醸酒にこだわった酒造りっていうのを転換されていきます。
なんかあれね、結構あるパターンやな、
よく聞くね。
うん、それまで普通酒しか作ってなかったけども特定名称酒に切り替えて、
そうそう
そ
う、うん、
まあでもそれでこの味出せんやったらすげえだろ
まあそれは勉強したでしょう。めっちゃ美味しいよ、うん、ね。でまあ、あの普通酒と違って吟醸作りっていうのは、
うん、
どの工程見ても繊細だと、いうことになってるんだよね。それをうまいことしようっていうことで全ての工程を小ロットで行うっていうところによってね、
うん、
温度や時間を徹底的に管理して酒造りを行えるようになって明さんの理想の吟醸作りっていうのを行えるようになったっていうところやね。けどね、
けど
うん、明さんもう現在では当時したらへんのよ、うん、
あれ、
うん、
誰がしてるの。
弟さんのトールさん、
あら、そうなの
そうが当時、今現在は当時されててね。
ああ。
で、明さん自身は、裏方にてしようと。
何があったの？
うん、ちょっとその辺は全然情報なかったんけど、
ああ、
うん、もうそういう、その、中心となるところは全部弟に任せてしもて、自分のしたいことをしようとしてはるんちゃう？で、芸術系の大学に行ったかったような人だから、
ああ、
基本狂ってるんだよね。
狂ってはいいかもしれんけど
芸術大学の人間全員狂ってると思ってるから僕は。
そんなことはないと思う。
ちなみに弟の徹さんはプロのスノーボーダーされてたようで日本選手権でも優勝されてはったらしいですよ
すごいな、肩書きがいろいろすごいね
あはははは、というところで、はい、まあそんなご兄弟で現在は蔵を取り仕切ってられてね、まあいろいろ新しいチャレンジっていうのをされておられるようですよ。はい、
なんかよくあるパターンかと思ったらそんなことなかった。
うーん、まあ芸大でやかな。
何その芸大なんかこの
はい、
ダメよあんま偏見持った。
いや、偏見の塊ですわ
知り合いでいたっけ、ほな芸大のおかしい子。
いたかない
いんやろ、やめとこうぜ、うん、そういうこと。
あ、いるわ。
いるんかい。
いるわ。いたわ。変態やわ。しゃあないしゃあない。
みんながみんな変態じゃないからね。
はい。うん。まあまあ、そんなところで、どうすか。
お。
どうすか。
うまい。
3秒以上溜まったのかなと思って。
とりあえずでもそのなんかよくあるパターンなのかなと、ほんまに試しで飲んでみたらうまかって、この味いいね、目覚めたみたいなとことかさ、
うん、
そうやけど、なんかこの一族で誰がやんねんだって、いい俺やるわって全然違うとこから小やげたとかさ結構よく、
そやね、そこはあれよね、名前出てこいぞ、白木久さん、
うん、
白杉酒造か、あこはそんな感じだったよね。うん、
あの人の場合お米やったけどね。
まあまあまあ、お米と環
境、ご飯が美味しかった、
環境っていうのもあったやろうけど、うん、その土地が好きやったっていうのもあって、
そうそうそうそう、
うん、やけどまあ結構あるあるかなと思いきや最後は違ったっていう、
そうまさかのそのまま閉じてるんちゃうんかい、
っていうところで関していきましょう。香りいきまーす。どう
ちょっと香り任そうかな。若干。いや。鼻がね。
あんまり香らへんかな。
そうなの？
アルコール感が鼻につくぐらいで。そこまで香ってはいいのかな。はい、どうぞ。
わかるかな。てか、すっごいプチプチね。
まあ、名前かな。
あ、ほんまや、アルコール。
ぐらいやろ。
うん。
うん、飲みはいいのにして
ね。あ、そうか。そやな。
うん。
あー
なんだい。
すっげえ辛い。
ああ。
まさかの方向に振った。
カッとくるところはあるよね。
すごい。
うん、
あ、でも、後口の、うまみ感が消えたからキレがすんげえ良くなった。
キレじゃないな。キレはそこまでないな。僕飲んでる印象。カッとくる感じが、その喉にカッとくるんじゃなくて、上顎の奥の方にカッとくる感じがあって、
うん、
で、その後すげえ爽やかに、喉元を過ぎ去っていくんだよね。
あ、そう、すっごい爽やか飲んだ後。
苦味や渋みっていうのが感じられへんくなって、甘みが、爽やかな甘みが、ふわーっと。
これ、噛は噛んで美味しいかもしれない。うん、けど、すげえ刺激はきつい。
全然違う顔見せてくれたな。
うん。
よもすれば、柑橘を思わせるような甘さというか、爽やかさ。
それは分からんけど。
爽やかさやな。ミントとかではないな。
甘みが強くなって。
強くはなってない。多分、他のものが消えたから、際立つんやろ。
あ、そういうことか。
うん。
だから、
ラムネとか、そっち系なんかな。
苦味、渋みが、
うん。
消えて、
うん。甘みが引き立ったかな。
消えたことで。
で、その甘みもすっげえ爽やかなんだよね。
甘みが引き立つ。
うん
うん。それで、カッていくの、これ、アルコール感？
アルコール感。
アルコール感。
が、最初に、こう、上顎の奥の方に、クワッとくるんやけど、それが過ぎてしもうたら、その爽やかな甘さが、ふわーっと流れていく感じかな。うん。
全然あれやね、冷やで飲むと違うね。
全然違う。うん。
てかそう思ったら面白い酒だね。
なあ。
飲み方で全然変わる。
うん。いい、すごくいい。うん。はい。まあそんなところかなというところで。
ほう。
はい。噂の最後のトピックスに行きましょうか。
噂の。
噂の。
ああうま。私やっぱり冷やの方が好きかな。
ちょっとね、全然違う話に聞こえると思うねんけど。
はい。
熟成酒のあれこれというところで。
あ、まだすごいところ飛んでた。
うん。
へい。
まあ、ユミさん。
はい。
苦手な熟成酒。
そうね。
うん。
もう熟成酒見てても色なんてみりんか、何これ。でも。
まあそう。
よく言うのはお酢みりん、
みりんかな。色って言ったら。うん。
ほら何年で違うやん。
うん、3年ぐらいまでやったらみりんっぽいよね。
いや3年はお酢やな。
そうかな。
お酢。
まあ5年10年になってきたら醤油みたいな。
醤油まで
までがいかんか、うん、薄口醤油やな。
薄口そうかもしれん、うん、
っていう風な、
うん、
見た目になっていくよね。
うん。
でまあ多分あなたが苦手なんて言うたら、おそらくまあまあ癖のある香りとか、
うん、そう、
味わいっていうのが
とかが苦手
かな。あれはひねこじゃなくて熟成こやねんけどね、うん、まあそういうところが苦手なんじゃないかなって思うねんけど、まあこればっかりは好き嫌いっていうところでね。
そうです。
まあ無理に飲めと僕は別に言いませんよ、
うん、まあ収録の時ぐらいはね、
うん、
飲むけど、
うん、ただまあ上手に熟成された日本酒っていうのはね、
お
香りはカラメルのように華やかで、
うん、
味わいは蜂蜜のようにふくよかだっていうふうなことだけは言うとこかなと思います。
うん、あ、そうや、蜂蜜や、
うん、
なんかの色もう一個あったなと
思
って。
ああ、そうかそうか。
蜂蜜色。
ただね、日本酒業界では今でも多くの蔵が熟成酒を作ってて、
うん、
さらには新規参入されしようとされているようなお蔵さんもあるくらいに、まだまだ伸びしろのある分野っていうところなんだよ、ね。うん。かくいう久保田酒造さんでも、
うん、
昨年の4月から長期熟成っていうのね、始められてね。うん。
あ、そうなのね。
そうそうそう。っていうのは、宮ヶ瀬ダムっていうところがあんねんけど、
はあ、
そのダムでの長期貯蔵っていうプロジェクトが、始められたんだよね。
プロジェクトでやったのか。
蔵のプロジェクト。まあ、蔵だけじゃないけど、そのダムの、やから、市でも、
そうや
ね。巻き込んでのプロジェクトっていうことになるんやけど、2年ぐらいその構想を練って始められたっていうようなプロジェクトになるんやけどね。
お
う
お
う、うん、っていうのはダムから地下130メートルほど下がったところにある、まあ、一般的には立ち入り禁止のエリアっていうところでね、
うん、
酒を5年間貯蔵させるってもらうっていう風なことを始められたんだよ。
ほうほうほう。
だから今で1年目、1年目じゃ2年目になるのか、もうすぐ。
おお、うん。あ、じゃあ5年熟成酒、
うん、
を作ろうとしたんだよね。
そうそうそう。で、貯蔵する場所っていうのはダムの保全に使う廊下の一角っていうところでね、年間通して気温が約10度と安定していてて、安定してて、貯蔵に向いてるんではないかっていう風なところで、そのダムを選ばれたっていうところらしいんだ。まあ他にも、これはとある方から聞いた話からの考察やねんけど、熟成酒と振動っていうのは密接に関係してるんじゃないかっていう風に言われてるんだよね。
振動って揺れ？
揺れ。
ほうほう。
うん。で、ダムっていうところでね、常に微振動があるんじゃないかっていうところからも、
水の。
そう、水の流れとか、あとダムの放水とかっていうのね。で、また、そういうところで、通常の熟成とはまた違った味わいになるんじゃないかなっていうふうなのは、まあ僕の考察っていうところかな。
ああ、じゃあできたら飲んでみたい感じ？
実際飲んでみたいわね。
うん。
で、ちなみにその話聞かせてくれはった知り合いっていう方はね、
うん、
まあ、京都で酒屋さんされてる方やねんけど、
お
熟成中に力入れられてる方でね、
まあ、
海底で熟成させてたらどうなるんやろっていうところで、自ら、相模湾、海底に酒を沈めて、海底熟成酒っていうのを作ってみたりとか、
お
海底に沈めたら次は山だっつうところで、富士山山頂付近の山小屋までキャタピラの輸送車を使って酒を持って行って熟成させてみたりとか、まあとてもお茶目な方です。
お茶目なのかそれは。
お茶目だよ。うん。
お？
そうなんだよね。で、その相模湾で熟成させた時に波のこの行ったり来たりの、
うん、
そういう揺れっていうのがすげえ熟成に関わってるんじゃないかなっていうふうに言うてはったんだよね。それがさっきの話ではあるんやけど、振動っていうね。
ほうほう。
うん。ただまあ、海底とか頂上とかっていうのはやりすぎっていうところあるんやけどね。
どうせやるならみたいな感じやらなかったんかな。
うん。まあまあまあ。まあそうやって、さすがにそこまでやりすぎかもしれへんけど、もうその相模湾のダムの、
お
あ、相模灘のダムの熟成しかり、あとは氷温熟成酒なんてね。
ほう、
うん、氷室というか冷凍庫とかね、うん、そういうところで熟成させたりとかっていうのも数多くの商品っていうのも発売されてるんだよね、
うん、
で実際1年熟成ぐらいやったらあんたも何も気にせずに飲めたっていうのも実際今まであったんだよね。
まあまあ、
うん、まあそういうところで長期熟成っていうのはちょっとハードルがなんて方もいらっしゃると思うんでね、まあその1年熟成とかそういうのでも少しでも挑戦して見るのもいかがかなっていう風なところで今回の話は締めさせていただきます。
ほう、
うん、
まあね、
うん、
若干ウイスキーみたいな、
そうだね、
感じがするんだよね、
うん、熟成酒になってきたら、うん、
でも私がそもそもウイスキーがさ、
うん、
苦手だから、
そうやね、うん、そうやね、そのウイスキーとかっていうのでも樽で日本酒熟成させたりとかっていうのもあったよね、確か。
あるある、
うん、
なんかでもほら人によったらキャラメルみたいとかさ、
そうそうそうそう、そういう味わい、
カラメルソースみたいな感じって言わはる人もいるし、
うん、
どうも苦手だけど、
まあその熟成酒だけで言うても幅はすごい広いから、僕が言うたそのあれやね、カラメルの香りに味わいは蜂蜜のようだっていうのに対しても、うん、また違う味わいの酒っていうのもまだ業さんあるわけやからね、
うん、
うん、ちょっとその熟成確かに癖はあるさ、
うん、あるね、
ただひねこやひねた味わいとはまた別のそういう目指した味わいっていうのはあるわけやから、
う
ん、うん、そういうのはもう聞いてはるリスナーの方はね試してみられるのもいいんじゃないかなって思います、うん、で熟成ちょっと飲んでみて美味しいなって思ったらぜひとも今回の相模灘の5年熟成っていうのを目指してもうでも今からまだ4年ほど期間はあるわけやから、
うん、
それまで慣れたというかうまいなって思えた方は飲んでみてもいいんじゃないかな、
そうやね、
思います。 はい。あと僕の、あの、一押しの熟成酒は、あの、弁天娘っていうところで、これまた一つ、挟ましてもらいますわ。
久しぶりに出てきた
はい。以上です。
そう、私はどうもね、いろいろ飲んだ上で、
うん、
やっぱり苦手っていうのが。
うん。そういう人は飲まなくていいんだよ。
いいんだよ、別に。熟成飲まなくても美味しい酒はいっぱいあるんだ。
そうだね。ただ熟成を飲めばさらに酒の幅は広がるよっていうだけで、
まあね、
うん、
まあ試した上で無理だったので私は、
うん、
そんでいい、普通に、
うん、そんでいい、そんでいい、僕がウニ食えへんのと一緒。はい。
でもあれだよね、私秋上がりが好きなんだよね。
あれはその熟成とまでは言わんけど
落ち着いた感じぐらいの方が、
うん、
新酒が好きかといえば、まあ新酒も美味しいけど、
うん、
それよりもちょっと落ち着いた感じの方が、
うん、
私は好きだな。
僕思うのは、あの、その癖がのが飲める人っていうのももちろんあるんやろうけど、
うん、
濃い味のお酒が好きな人が、 あの熟成酒の方にも手を伸ばせるのかなっていうふうなは思うね。
そうね、
う
ん、濃厚な感じが好きな人はいけるかもしれない、ね、
そうそうそうそう。だから辛口だけ好きっていう人はちょっと向いてへんのかなとか思ったりとか。
あ、甘みはきつく感じるかも、熟成の方、
うん、いや熟成でも辛口っていうのはもちろんあるし、
うん、
うん、その辺はちょっと分からへんけど、うん、ただ濃い味好きな人はちょっと向いてみてもいいんじゃないかなとは思うね。
まあいろいろ試してさ、
うん、
自分の好きな味っていうのを見つけるのが
そうだね、
ベストだと思うよ、
うん、まあなんせ数の見合い
ね、私らもだって放送84やけど、それこそ、うん、
まあ僕は年間100本以上は飲むかな。
そうね、
うん、
まあまあ一升瓶も四五瓶も含めてやけど、
そうやね、やっぱりあの年間500飲むって言った人はちょっと信じられんかな。そういう人がいた。
年間500ってさ、1日何本飲んでんのさ。
やっぱりコップなんだろうね、店で。
コップ酒だろうね、
店であのおチョコで飲んだも1って数えてるんかなと思うと、
あ、
うん、汗いなって思うな。
それだって普通にさ、瓶開けたらやべえよ、
うん、うん、4号瓶で500開けようと思ったら何本になんねな。
え、でもそれでも365やから
ね、
間で1日2本3本開けてる日が、
うん、
一番少なく見つくらって 1.5、
1日か。あの肝臓の心配より金やべえなって思ったら
よ。4号瓶で 1.5、
一日な。
えぐいな。
別にまあ、飲もうと思ったら飲めるんやろうけど、普段からそれはちょっとしんどいよね。やっぱり。
誰かと一緒に飲んでるんかな。
うん。わかんねえな。まあ。
それで全部開けたら、まあ、この、一口でさ、
うん、
何銘柄っていうふうに選ぶんであれば、
うん、
まあ、それもありやけど、
うん、
これ全部開けてるってなったら、肝臓大丈夫って。
まあね、
体大丈夫ってなる。
うん、お金大丈夫
って。そう、お金もね。
はい、まあそんなことで、あの、無理せず飲んでください。美味しく飲もう。
あの、美味しいのを探して、いろいろ飲んで、
うん、
好きな味を。
あの、温度帯で飲んで、ね、で、開けて何日目がうまいとか言うて飲んで。
それが好きな人もいるよね、うん、開けてから1日経ってからずっと飲む方が好きなんよって言ってる人もいるし、
で、あの、実際酒によってもそういう酒もあるからね、うん、例えばあの僕この間日本酒の基礎知識第2回の時に言うたかな、
うん、
あのその製造年を必ず見てよね、
そうそうそうそう、う
ん、それのイレギュラーなところっていうのもやっぱりあるんだよ。これはその時に言うてへんだけど、
うん、
例えば龍神丸っていうお酒があるんだよね、
う
ん
う
ん、これは和歌山のお酒で今となってはもうプレミアついてるような酒やねんけど、
うん、
これに関しては奥倉さん並びに酒販店さんが言うてはんのは、
うん、
奥倉さんが出したタイミングがベストではないって言ったね。
あー、そっから置いといて、
で自宅に買うて自宅に届いて、うん、で飲んでみる、それで美味しくないんやったら置いてくれと。
ほう。
うん。で、自分が一番美味しいって思って飲めるタイミングで飲んでくれっていうふうに言わはね。
うん。
それはお酒を育てるっていうふうな言い方をしてはったんやけどね。
うん。
うん。 そういうちょっと変わったお酒っていうのももちろんあったりもするんで、うん、まあ、100% その、第2回、日本酒基礎知識第2回で言ったその製造年の話は 100% ではないけど、でもやっぱりそこはね、見てほしいかなっていうので、
そうね。
そういうふうに言わしてもらったんだよね。まあ、イレギュラーもあるのは当たり前のところだよね。はい。
そうそう。
そういうところで、また、いらん話を熱く語ってしまったよね。
いや、大丈夫だ
ろ。はい。というわけで、今日の話は終わりにしよう。ね。
はい。ということで、じゃあ、最後までお付き合いありがとうございました。
はい。
ツイッターやっております。あとは公式 LINE。
うん、
公式 LINE でいいのかな、
うん、
もありますので、ぜひぜひ登録を。うん、検索は酒ノートですると出てくるのかな。
どれの話？
公式 LINE。
LINE は、検索しても出てこないみたいなんで、
はい。
Twitter のプロフィール欄。うん、のリンク貼ってあるんで、そっからお願いします。
そうだね、
うん、
それが一番確実だと思います、
うん、
はい、ぜひぜひ登録をしてみてください、
はい、
でもちろんね、ツイッターの方もちょっとずつ更新はしておりますので、
うん、
ぜひぜひ見てやってください、
はい、
ご意見ご感想などツイート、またダイレクトメッセージの方にもよろしくお願いします、
うん、
LINE の方でもいいんだよね。
うん、 LINE でも、
はい、
LINE の方がお手軽かなっていうところで。
そうだね、
LINE 作ってあるんで、
うん、
うん、何でもいいよ。うん、じゅんさんみたいに速攻で送ってくれたらいいよ。
まあまあまあ、はい、でまあ、その辺がちょっと手間だなというか、まあ、文章長くなるよっていう方は、
うん、
メールアドレスもありますので、そちらの方にもメッセージお待ちしております、
うん、はい、
メールアドレスは、さけのうと2020@gmail.com、
うん、
sakenote2020@gmail.com です。皆様のメッセージお待ちしております。
はい。あと、ポッドキャストの評価の方もよろしくお願いします。
はい。
DJ リサンさんのように、ね、レビューいただいても、喜びますんで。
いや、もう本当ね、してくれはるだけで本当に。
うん、そうだね。
もちろんそんないい評価だけじゃなく、ね、辛口意見もぜひぜひ、
うん、
そこをね改善しつつ、
うん、
いやもしかしたら俺はこれでやってんねんからええやんけってならはる時もあるですが、
うん、
まあそれも一個としてちゃんと受け止めますので、
うん、
ぜひぜひよろしくお願いします。
俺はこれでやってるんださ
っき言うか
はい、
まあね、本当に辛口評価もねちゃんと受け止めてやっていきますので、はい、ということで、
はい、
今回はおしまいです。ありがとうございました。
バイバイ。